遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。ということで、いやー、なんか気温ぐっちゃぐちゃですね。暑いなって思う日もあれば、まあ、ガチで寒いなって、凍えるぐらい寒いなって思う日もあって、まあね、てかね、昼間と夜のね、気温差がえぐいなって思いますね。昼間はね、なんか普通に2桁いってるんですよ。20度前後ぐらいいってることがあるんですけど、それ夜になると1桁になっちゃって、昼間のね服装で行くと夜帰る頃には凍えそうになるっていうね、結構危うい感じになってるんですけど、そろそろね、去年というか、まあ去年って言えば去年でいいのかな、使ってたベンチコートをね、引っ張り出さないといけないな、と思ったんですけど、多分なんですけど、僕その使ってたベンチコートの中に手袋を入れっぱなしにしてるっぽくって、おそらくね、そう、部屋探してなかったんですよ。あ、やべえ、俺あれの中に入れっぱなしかなって思って、確かここにかかってたよなって思った、その服かけるところを見てみたらなかったっていうね多分親がどっか別の場所に置いたんだろうなって思うんですけど、なかったんでね、ちょっといつか引っ張り出してもらわないとなっていう感じですね。まあ手袋さえあればね、とりあえず手が凍えることないんでね、それだけでもあったらいいなと思いつつ、とりあえず昼間はマジでそんなの着てると絶対汗かくんで、そこそこのね、厚さの上着を、まあ今日も着てきてますけど、それにはしてますが、まあね、本当に夜はね寒いんで、皆さんも気をつけてくださいね。まあ用事によって、用事とかのお仕事によってね、夕方ぐらいで終わったりっていう方もいると思うんですけど、僕はなんと昼から夜までなんでねマジでね、もろに食らうんですよね、その気温差の影響を。なので気をつけていきたいなとは思います。で、まあ今回はね、前回のお話の続きというか、まあ前回のお話の続きってほどでもないですね、ただ前回には話したっていう内容なんかも、今回は話していこうと思いますので、まあ前回の復習がてらね、まあ前回の復習別にしないですけど、これは前回にも話したよっていうのを前提にお聞きいただければと思います。そう、前回で話しきれなかったこと全然あるんでね、こちら今回はね、そちらを話していきたいと思います。ということで始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の、ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。そういうわけで、いろいろな話をしていきたいんですが、どっから行こうかをね、すごい悩んでるんですよね。一応4つぐらい話題があって、まあどれを何番目に話すかでちょっと悩んだんですけど、まあ最初はこれでいいかということでね、今日も6パック持ってきたんで、ファウンデーションズっていうね、新しいマジックのセットについて、お話ししていこうと思います。まずは開けるか、いつものごとくね。とりあえず開けると、まあトークンが入ってて、エルフ戦士ね、結構パウパーやってた頃に枯渇してたんで、まあ嬉しいですね。裏にはアライグマ33、あれから出てくるやつかっていう感じで、結構今回のトークン確かね、両面あるんですよね。なんかなんで、どっちかで使えるっていう、そのゲーム中ね。なのでそれはいいかなと思います。土地があって、基本の島、大袋の見張り、うん、弱い。あ、機嫌の波、うん、別にいらない艶やかなおじかで、断裂とかあれとかがあって、ラノエルもいますね。はい、あまりいいカードはなかったと。まあ機嫌の波がそこそこなたりですかねっていう感じではありますが、そんな感じで1パック開けていきましたと。今回のこのファウンデーションズですね、マジックの新しいパックとは言ったんですが、数年ぶりにある基本セットっていうものの立ち位置なんですね。特定のこの次元に行ってこういうストーリーがありますよっていうセットではなく、結構そのいろんな本当に次元の、カードがあって、本当にその一定の次元にとどまってのストーリーとかではなく、てか何ならストーリーそのものがまずないっていう、プレインズウォーカーとかね、伝説のクリーチャーとかには多分そういったストーリーがあると思うんですが、まあ基本的にはそういったことがないよっていうセットになっています。で、前までの基本セットって結局2年とかしか使えなかったんですよ。で、2年経つ頃には、 次のねセットとかが出てきてるんでローテーションでその前のやつは落ちちゃうっていう感じであったんですけど、なんと今回のこのファウンデーションズ、なんとね最低でも5年使えるらしいです。これは公式さんが言ってるんで最低でも5年使えるし、反響によってはそれ以上その伸ばす可能性もあるっていうことを言ってるので、とりあえずこれ買っておくと最低5年遊べるんですよ。他のストーンスタンのセットって今だと3年のローテーション、出てから3年で落ちちゃうんですけど、なんとこれはね、それの関係なく5年使えてしまうという特殊なセットになっています。でただその分ですね、新規はもちろん入ってるんですけど、新規と再録で半々なんですよね。ほとんどっていうか、その半分はマジで再録のカードで今までにやったカードなので目新しくはないカード、かつ新規のカードも刷られてはもちろんいるんですけど、なんとね新しい能力とか処理、いわゆるメカニズムっていう、そのパックそのもののメカニズムっていうものがないんですよ。どういうことかっていうと、1個前のダスクモンの時なんかは部屋っていうのが新しく増えて、で今のところそのダスクモンにしかこの部屋のギミックがないんですけど、とかあとは違和感かっていうキーワード処理があって、エンチャントが出るか部屋のその扉を開放するたびに誘発する能力っていうのを新しく覚えなきゃいけなかったんですね、そのパックが出るたびに。それこそさらにその一つ前ブルームバローまで遡ると、積算っていう能力があったかな、アライグマが得意としてたんですけど積算っていう能力で、そのターンにその積算分のマナコスト、4とか8とかが結構多かったと思うんですけど、その4つ分のコストを払って呪文を唱えた時、8つ分の累計でか8マナを使ってキャストした時に発生する能力だったりだとか、あとは何があったっけな、あれか勇士か、自分の能力でや、呪文でその勇士能力を持つクリーチャーを対象に取るとターンに1回だけ何か有利な能力を得られる、これはハツカネズミが得意としてましたかねっていう、新しいメカニズムっていうのをその都度覚えなきゃいけなかったんですよ。でそれがどれぐらい強いかっていうのを見極めなきゃいけなかったんですけど、なんとこのファウンデーションズにはそういうのはないと、そう本当に既存のね能力しかないっていうのが一つの強みでもある、なんなら強みでもあるんですよ。本当に覚えることが少ないんで、とにかくその当たったカードなんかを直感的にそのまま使えちゃうんですねっていうのが、良さの一つだったりもします。本当に何だろうな、そういった新しくその複雑なことを覚えなくていいっていう点もあり、そもそもが基本セットっていうこともあって、その使いやすいカードがほとんど収録されてるんですねっていうのもあって、初心者向けの、てか入門向けの、パックエキスパンションになっています。でそれこそ初心者向けのセットもあって、本当にそのジャンプスタートとかのパックとかも入りながら、デッキケースもあってプレイマットもあってスリーブも入ってみたいな、あとサイコロかが入ってみたいな、ビギナーズボックスだったかな確かっていうセットもあれば、これがどういうセットだったか覚えてないんですけど、スターターコレクションっていうのもあって、このスターターコレクションに入ってるカードはスタンダードでも使える、なんで、ファンデーションズ本家のねこのパックの方には入ってないんですが、スターターコレクションに入ってるっていうカードがあって、それはなんとこっちのパックから出ないけどスタンダードでも使えるようになってるというので、このパックの中に入ってるのだけがねスタンダードで使えるっていうわけじゃないっていうのも、覚えておくといいかもしれません。で、そう今ちらっと言ったんですけど、ジャンプスタートブースターっていうのも今回またあって、この中にはですね、1パックの中に20枚カードが入っていて、ジャンプスタート2つ買ってそれを、融合させると1つの、簡易的なドラフトデッキになるっていう、初心者にも遊び方をまずその覚えようっていう時にデッキを一から作ってると時間かかったりするじゃないですか。だし、覚えづらいんですよやっぱりっていうのが、ジャンプスタートっていうのを使うとなんとねすっごい簡単にデッキがまずできちゃう。もう2パック買うだけでそれデッキになりますからね。でジャンプスタート戦っていう構築戦とそのリミテッド戦の合いの子みたいなことが簡易的にできてしまって、ルールとかをね覚えさすのにすごい便利なジャンプスタートブースターっていうのも、これは久々なんですよね。ここ数年でもないか、最後に出たのが多分機械兵団とかだったような気がするんで、それ以来ぶりで出てきて、より遊びやすくなってるなっていうイメージですね。 まあマジでこの MTG、 その今までね、そのパックによってはそのモチーフがある、あのブルンバロだったら小動物がいて、ダスクモンだったら、モダンホラーでっていう感じで、イメージそういったそのモチーフからそれが好きな人はっていう感じで進めてたんですけど、今回のこれはマジで入門、もうその入門そのものがおすすめできるっていうセットになるので、ぜひね MTG 触れてみたいという方で、もう何が好きでもいいんですよ、言っちゃえば。もうとにかく MTG に触れてみたいっていう方はこのファウンデーション使っておくととりあえず間違いない。他のそれこそ今も言いましたけど、ブルームバローとかダスクモーンとかもちろん買ってもいいんですけど、そこだけにあるそのキーワード能力っていうのを覚えていこうとするとやっぱり難しいところがあったりするので、そういったのがないという点、まあもちろんね、覚えなきゃいけないことはあるにはあるんですけど、ルールそのものだったりとか、あとキーワード能力ですね。例えば今ちょうど当たったカードの中で言うと、ないかな。ああ警戒、あでもね、そうちゃんと注釈文も書いてあるんですよ。例えば案内役のアルマサウルスってのが当たってるんですけど、警戒って能力持ってるんですね。これ警戒ってのを持ってると、このクリーチャー攻撃してもタップしないってちゃんとカッコ書き書いてあるんですよ。拡張枠とかじゃなきゃ多分大体どれにも書いてあったかなって思うんですけど、基本攻撃するときってタップをして攻撃をして、でタップしてると今度ブロックができないんですよね。ただこいつアンタップ状態のまま攻撃するんで、次のターンブロッカーにも回せるんですよっていう警戒っていう能力を持ってるだったりとか、他はねえか。あ、誤報にありますね。交渉するコソドロ誤報に、対戦相手がコントロールする呪文や能力の対象になるたびに、そのプレイヤーがこの誤報コスト、まあこいつだと2マナなんですけど、それを払わない限り呪文や能力を打ち消すっていう能力があったり、反抗もありますね。救助フェリダー、ハンコン、このクリーチャーがダメージを与えると、さらにあなたはその点数分ライフを得る、カッコ書きで書いてあるんでね、そういったルールも覚えやすい。まあちょっと一個ね、分かりづらいやつがあって、まあ今回ちょっと当たってなかったんですけど、今度ね、紹介できるときにしようと思います。カードそのものは、7つの死の主婦っていうカードで、無色7マナのカードです。7つの能力を持ってるんで、ぜひ調べてみてください。という感じでね、MTG に入門するには、すごいうってつけな、セットになっているので、 MTG をとにかく始めてみたいよっていう方はこのファンデーションズね、ちょっと注目してみてください。まあどうしよっかな、すげえ微妙だけどもう一個の方話してみるか。ファンデーションズの次はですね、まあてか今回ほとんどカードゲームの話になるんですけど、次はですねウルトラマン TCG についてもお話ししようと思います。これはもう本当に最近出た結構新しいカードゲームですね。で、ウルトラマン単独では初なんじゃないかな。ちょっとさすがに昔のカードでね出されたら分かんないんですけど、最近ねウルトラマン TCG っていうのが出まして、まあもう読んで字のごとくウルトラマンとか怪獣を戦い合わせる、そんなカードゲームです。ただね、今までに近いルールがない新しいカードゲームだったんですよね。もう経験はしてみたんですけど、で実際にスタートデッキも買ってみて、ルールとかも調べながらやってみたんですけど、まずすげえのがターン制がない。ほとんどのカードゲームってか、もう本当にこのウルトラマン TCG を除けば、まずターンという概念があるんですね。自分のターンがあって、その行動できるだけやって相手にターンを返して、そしたらその相手がターン内でできることをわーってやって、で全部終わったらまたこっちにターンが返ってきてっていうのを繰り返していって、まあその勝敗をそのゲームのルールにのっとって決めるわけなんですけど、なんとウルトラマン TCG はですね、そのターンの概念がまずないんですよ。じゃあどうやって戦うのって話なんですけど、同時に進行するんですよね。プレイヤー A、まあ一応先行後攻の概念そのものはあるんですけど、あくまでそれってカードを出す順番っていうだけの話で、まずプレイヤー A がじゃあ先行でカードを1枚出しました。プレイヤー B もそれに対してカードを出しました。一気に戦わせます。まあカードって要はウルトラマンか怪獣かのカードなんですけど、それを一気に戦わせます。じゃあそれそのまま場にとりあえず残りました。で次のラウンド、まあなんでラウンド制っていうと正しいんですけど、それで第1ラウンドが終わります。じゃあ第2ラウンド、また先手の人がカードを出しました、後手がカードを出しました。一気にラウンド1の先に出しておいたカードも含めて全部を戦い合わせます。でそれを3ラウンド3ラウンド4ラウンド5って続けていって、同時に 3つのラウンドを、で勝った人が勝ちっていうルールなんですよね。 なんで最低でも3ターンは絶対、まあ3ラウンドは絶対かかるし、最初の1つ2つで勝ってもそれ意味がないんで、3つ目全部その3つ全部で勝たないといけないんですよ。まあ全部っていうか、まあ4つでも、要は引き分けとかの概念ももちろんあるんで、同じそのバトルポイント BP 同士で戦い合わせると引き分けなんで、完全に相手の BP を上回って、勝ち勝利の判定になって、それが3つのところで同時に発生すればその人が勝ちというルールになっています。もう同時にね、どんどんどんどん戦い合わせるんですね。で、じゃあラウンド1の時に負けてしまいました、ここから負け絶対に勝てないのかっていうとそうではなく、ここにレベルアップというシステムが入ってきて、同じカード名称、まあウルトラマンガイアだったらウルトラマンガイアの数字、左上のカードの、左上の方に それぞれ数字が書いてあるんですよ。1から3まで、まあ怪獣だと5とか6とかあるんですけど、その同一名称の1つ上のレベルにはレベルアップができるんですね。例えばガイアの1がすでにフィールドにいたら、ガイアの2にレベルアップっていうフェーズがそれぞれあって、そのレベルアップさせて、1ラウンド目の時には負けてたけど2ラウンド目レベルアップさせて勝つことが可能っていう感じになっていくので、そういったのをね活用するとまた、それが、まあ、そもそも戦略になってるっていうカードゲームになってるので、まあさすがにねここでルール全部話しちゃうと絶対に時間が足りないんで全部は話さないんですけど、とにかくそういったカードゲーム、本当にそのターン制で、じゃあ僕のターン、全部行動しました、渡しました、でターンまた相手がやって返されましたっていう、このターンをどんどんどんどんまたいでいくんじゃなく、ラウンドで第1ラウンド、第2ラウンド、第3ラウンドってやっていくのが結構新鮮だなって思ったし、でそういった時、そのバトルの時ってパワーが負けてる方って大体墓地とかに送られるじゃないですか。送られないんですよ、絶対残り続けるんですよ。でバトルし続けるんですよ。で3カ所で勝ったら勝ちなんですよ。っていうのがもうマジで新しいなと思って、結構やっぱり新しい TCG 出た時ってまあ既存のものにどっかしらは似てるっていうのがあったと思うんです。あってがあったんですよやっぱり。まあ結局これって過去にあったこのカードゲームに似てるよなってなったりしたんですけど、これはね、まあ僕がもちろんそこまでね全部のカードゲームをやってきてるっていうわけではないので、さすがにねなんですけど、とはいえこういった形式は本当に見たことがないなっていうぐらいには知らないルールだったなっていうか、触れたことのないルールだったなって思う新鮮なルールだったので、ウルトラマンが好きな方、こちらはですねぜひやってみていただきたいなと思います。まあ詳しいそれこそルール動画なんかはね YouTube とかにはすでに上げてる方もいると思うので、気になった方はぜひ調べてみてください。で CM とかでももうすでにやってると思うんですけど、もう大会もねバチバチにやってるらしいので、そういったところに、興味ある方はね参加してみるのもいいかもしれません。という感じで、前半はですねマジックのファウンデーションズの話とウルトラマン TCG のお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー後半一発目、ポケポケの話ですね。そうやってますよ、ポケットモンスターカードゲームポケット、まあ略してポケポケなんですけど、まあ既存のある紙でねポケカがあると思うんですが、それがスマホでお手軽にできてしまうっていうのがこのポケポケというアプリになっております。ただ一応紙とは全然じゃないですけど、ルールは一応本家はもちろん踏襲してるんですが、めちゃめちゃ簡略化されてます。まずルールそのもの、あとなんだろうな、複雑性をどっちかっていうと排除してるんですよね。今のところはまだ簡単なカードしか、収録されてないし、デッキ構築もめちゃめちゃ簡略化されてますっていうところで、紙とはね、まあ、割とその近いというか、ルールそのものはもちろん踏襲してるんですけど、めちゃめちゃ簡略化、もう至るところで簡略化されてるっていうのが、まあこのポケポケになりますね。発音しにくいポケポケを発音しにくい。で、デジタルならではなんですけど、これはね嬉しいあれかと思うんですが、一部のカードはイラストが動きます。 AR かな、言っちゃうと、まあアプリ内ではね AR って言わないと思うんですけど、 本家の方にも AR っていうレアリティがあって、まあ通常のイラストとは全く違うフルアートのねイラストがあると思うんですが、それがね、アプリの方ではなんとデジタル限定で動くということで、まあそれを狙うのはいいかもしれませんね。一応ポケカをまあ紙でもねやってるっていう方だと逆に満足できないものかもしれないんですが、まあ紙を始めてみたいけどとりあえずまずはルールを覚えたいだとか、まあそういう時大体デッキの中に説明書とか入ってんのかな、おそらくね。でまあとにかく始めたいと思ってる方だったり、まあスマホで手軽にやりたいなと、いつでもどこでもやりたいなという方であれば、ルールはもちろん覚えられますが紙とね本当に違う部分があるんで、それだけ注意していただきたいかなっていう感じですね。あれ本家って50枚60枚とかデッキをまず必要なんですけど、それがアプリだと20枚、かつあれエネルギーが必要ない。そう、本家の方だとエネルギーっていうカードが確か必要で、それをそのポケモンにつけることによって技が発動できるようになるっていうルールだったと思うんですけど、その根幹部分そのものは変わってないんですよ。ただエネルギーをデッキメインデッキに入れる必要がなくって、自動でまずランダムで供給されるんですよね。デッキごとに設定しておいてエネルギーを、でそれがついていきますよと、てか自分でつけていきますよと、好きなポケモンに。でなんでその分の構築の幅がやっぱり簡略化されているってのと、まあ、本家60枚に対して20枚3分の1ですね。だしポイント本家のポケカってサイドデッキっていうのを最初にね、そのゲーム開始時に6枚作って、相手のポケモンを倒すと、まあ、1枚だったりとか EX 倒すと2枚とかって取っていって、それを全部引き切ると勝ちっていうルールだったと思うんですけど、アプリの方だと3ポイント選手、相手のポケモンを倒すと1ポイントもらえます、自分の手札は増えません。そう、サイドからねカードを取って自分の手札どんどん増えていくんですけど、なぜかそれがありませんと。で EX 取ると2ポイントで、3ポイント取ったら勝ち、 EX1 体と普通のポケモン取るとそれで勝ちなんですよ。マジでね、デメリットリスクでしかない。まあその分 EX ってやっぱ強いんですけどね、簡単に大ダメージ出せるしタフだしなんですけど、すげえハイリスクハイリターンなんで、ハイリターンなんで使うのはマジで計画的にっていう感じですね。デッキ全部ね EX で固めると多分死にますやったことはないけどさすがにやったことはないですけど、ただそれはね計画的にという感じで、まあそんな感じで、そうルールはね本当に全然違う、全然ではないけど半々ぐらいで違うんでね、ぜひともそこは注意していただきたいなと思います。まあ本当にでもそれを乗り越えるとマジで手軽に、それこそそういう通勤通学中の電車とかバスの中とかっていうのでは手軽にできるなとも思いますし、まあまだね一応エキスパンションそのものは一つで、その一つのエキスパンションが3種類あるんですけどそれでデッキが組めちゃったりするので、気になってるよという方は、まあ、ちょっとやってみてえな、ちょっとでもやってみてえなって思ったらとりあえずやってみるといいと思います。なぜなら金がかからないからアプリなんで、基本無料なんで、でもうドハマったら課金する、もしくは紙でやればいいそう、最近確か紙の方でスタートデッキが出たはずで、買ったらその場でねすぐに遊べるようなセットも出てきてたはずなので、始めるなら割と今なんじゃないかなと思いますね。もしねまあポケカ、とりあえずポケカをやってみたいっていうところから始まるんだったら、まあ最初からもちろん紙入ってもいいですし、ルールをとりあえずちょっと覚えてみたいっていう時はこのポケポケ使ってもいいかもしれません。ただルールは違うので、デジタルから紙にね移行するときにはちゃんとルールの違いの把握などはしておきましょう。でまあポケポケでそのものにもね課金したいという方はまあもちろんいいんですけど、ご利用は計画的にがっつりしろとも言わないんでね、ただその分強いデッキとか組みやすくなると思うので、まあぜひね遊んでみてください。じゃあ今回最後の話いきましょう。ココスに行った話ですね。ここからね何の話なんだよという話になると思うんですが、今ねちょうどココスで遊戯王のコラボやってるんですよ。 確かこれはちょうど去年ぐらいにもお話ししたと思うんですけど、ちょうどではないのかな、はっきり覚えてないんですけど、一応去年にも言った話ではあって、まあ、今年もそのココスの遊戯王コラボがあるよっていうことで、友達から話そのものは上がってたんですね。で、たまたま声をかけられたタイミング、今日ココス行けるって、まあ LINE の文面ではガストになってたんで、こいつ何を言ってるんだと思いながら僕はそこに何の違和感も抱かずに、もう一個別の友達からガストって言われるまで全然 LINE 確認しなかったんですけどそう、今日行けるかって言われた時に、ちょうど普段やっぱり仕事で忙しかったんですけど、その日ちょうど休みだったんですよ。行けるぜっつって、でもう一人の友達が今一人暮らししてて、実家、まあ地元にいないらしいんですけど、ちょうど帰ってくる用事があって、その日に帰ってくるから行けるっていう話になってたらしくって、結果いつもの4人で揃えたっていうね、奇跡の会合がありましたねマジでタイミングがマジで良すぎたっていうのがあって、ココスに行って、まあそれぞれ食べたいものを食べましたよと。で、そのコラボメニューというか、コラボの限定メニュー、限定でもないのかな、対象メニューを選ぶとカードがねおまけでついてくるんで、それもまあそれぞれもらいたい分だけもらって、僕は割と当たりの方のが出たんで、今回は満足でしたね。で、こちらのコラボがね、第2弾がまた12月頭ぐらいからあったはずなので、その時にね、また奇跡の会合があればいいなと。まあ、それ、事前に言っておいてもらえれば、この日は空いてるけどって言えたのが、何にも言われなくて当日に言われて、事前に言っといてくんねえかなと思いながらね、まあ次回にはそれは改善されることでしょうということで、2弾もね期待したいなと思います。以上、後半はですね、ポケポケの話とココス遊戯王コラボのお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、 X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や活動トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、まあ一応6パックね今回持ってきてるんでね、このエンディング中にも向いていこうかなって思うんですけど、なんかいいの当たるかな。トークンは人間と騎士、あ、なんかやっぱちょっと関連してるんですね、あのトークン。今回この人間と騎士どっちも白なんで、騎士が三々警戒がついていない、違和感しかねえ、はい分かる人にしか分かんないと思います。レアは過去立たすと、壮麗な複製ですね。内政だったり英雄の、あ、英雄の破滅入ってんだ、へえ、知らなかった。まあ多分マジで向いてる時コアンコ全然気にしないんですよもうね、レアしかほとんど気にしてないんで、コアンコで何が入ってるのか、まあもちろん把握してる部分は把握してるんですけどね。ビビアン・リードの紋章とエルフ戦士、いいですね。おやべえ、変なの当たった深淵の収穫者の拡張当たった。こいつね結構強いんですよね。なんでどうかな、それこそ4枚とかないとねデッキにならないんですけど、結構すでにこれ使ったデッキなんかが組まれてたりするんで、ナイトメアサバイバル、令和版ナイトメアサバイバルってのができたら組んでみたいですね。最後にね、もう1パックだけ抜いて、まあもう2パックありますけどそれでね締めようかなと思います。痩せち逆襲、あー逸脱者、こいつも面白いんですよね。僕がこれはね再録カード、破壊的な逸脱者っていう青黒のカードがあるんですけど、これね一応再録らしいんですよ、再録らしいんですけど、僕このカード知らなくって、あ、これ結構面白いなって思ったんで、いつか使いたいなと思います。パワータフネスが対戦相手の墓地のカードの枚数の合計に等しくって、どんどん強くなっていくっていうね。で、自分が呪文を唱えると各対戦相手が、土地が1枚公開されるまで公開していって、でそれらのカードを墓地に置くっていう、まあライブラリーアウト LOK のデッキで使われそうなカードですね。ただこいつ自身が重いんで、まあ、使われるかどうか分かんないです。ただ強いと思ってる、割と面白い効果してるなって思ったんで、いつか使いたいなって感じですね。まあそんなもんかなっていう感じで、まあでも本当に何だろう、分からん効果がないんじゃないかなって思うぐらいには 簡単な効果しかないと思いますので、今ね結構マジでカードゲーム、どのカードゲームも熱いなと思っているので、気になるところをね、調べてみて、そして実際に手に取ってみてやってみていただきたいなと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。